オーディオブックカフェ。ここはオーディオブック好きが集まるカフェ。今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいです。というわけで本日のオーディオブックカフェ開店です。
はい、今回のおすすめオーディオブックはエフタさんからということで、早速エフタさんのおすすめ作品のご紹介をお願いいたします。
はい、今回ご紹介するのは土井善晴さん、中島たけしさんの料理とリタです。
はい、
本書は料理研究家の土井善晴さんとリタを研究する政治学者哲学者の中島たけしさんの対談を書籍化したものなんですよ。
はい、
でこのお二人についてじゃあ改めて簡単にご紹介をしたいと思います。土井善晴さんはベストセラー一汁一菜で良いという提案の著書や、はい、料理番組で活躍する料理研究家の方ですね。で僕はあの水曜どうでしょうで大泉洋さんがね、はい、よくこの土井善晴さんの真似をするんですよ。
はいはい、
見たことあります。
はい、
僕それでなんとなく土井善晴さんってこういう人なのかなって思ってたんですけど、まあ、実物の話し方見て、あ、全然似てないんだな10年越しぐらいに気づいたっていうねでそのギャップでなおのことこう好きになったっていうね。
うん、
はい、中島たけしさんはリタ研究の第一人者の方で、
はい、
この番組では以前あの著書の思いがけずリタを紹介しましたよね。
はい、
はい、でどうでしたか、料理とリタということで。
はい、
はい、鳥居さん、まず鳥居さんの感想を伺いたいなと思いまして。
いや、やっぱり前回 の、 あの中島たけしさんの思いがけずリタっていうものをこうベースとしつつ、それを料理という文脈で切り取ったらどんな風になるのかっていうところ、うん、がなんかこう、まあ、具体的な景色も一緒に含めながらこう入ってきた感じがして、
はい、
やっぱりこう抽象的な話から実生活 の、 そのしかも家庭料理っていう部分で具体的な話と紐づいていって、
うん、
あ、なるほど、そういうふうにこう日常の中にあるリタみたいなものを捉えていくんだなっていうところが、うん、なんか一番グッときたなって感じですね。
そうですよね、なんか僕リタとか、贈与とかそういうものにやけに興味がある時期が続きまして、
はい、
まあ、それであの中島さんの本とか、まあ、伊藤麻さんとか、いろんな方の本を読む中でこうどんどん分かんなくなっていくんですよね。
はい、
リタって何みたいな、
はい、
でなんかあのわけ分かんなくなりすぎてこう人のために何かするっていうのがすごく罪悪感感じちゃったりとかね、
はい、
なんかよく分かんないなってなってた中で、あの料理とリタというか、あの土井善晴さん の、 その考え方みたいなものに触れて、僕ね料理やってみようって思ったんですよね。
はい、
で実際にこう最近結構料理にはまり始めまして。
はい、おっしゃってますもんね。
そうなんですよ、
うん、
料理をし始めたらなんとなく実感として、あ、リタってこんなもんなんかなみたいなことを腑に落ち始めたというか。
お、
うん、だからやっぱり多分なんかリタって割とこう身体感覚に近いもんなんだなっていう気がしてきてますね。
はい、
うん、だからこれはすごくきっかけとして本当に僕にとっては割と人生変えるぐらいのレベルで影響を受けた本ですかね。
おお、本当ですか。うん、
だからなんていうんですかね、だからこれなんていうんですかね、ここの本に書いてあること自体はこの一文が刺さったとかそういうことっていうよりは、はい、なんていうんですかね、こう土井善晴さんの仕草とか所作とか話し方とか料理をする光景とか、まあ、動画とか YouTube とかインターネットでも見れるんですけど、
はい、
そういったものをこういろいろ見たり自分自身も料理する中で結構感じるものが多かったっていう感想が、
はい、
まあ、今回多くなっちゃうと思うんですけど、
はい
はい、いいですか、ちょっとその料理をしてみて。
あ、ぜひ。
思ったことなんですけど、
はい、
まずね、僕の場合料理を始めたきっかけって最近パートナーが忙しくなってきて、
はい、
いつもは僕パートナーが料理作ってもらってたんですよ。まあ、もちろんありがたいなと思って、僕にはそんな技術ないからっていうことで、
はい、
いつも感謝していただいていたつもりではあったんですけど、なんかそのパートナーがちょっと仕事が忙しくなってきて僕の方が逆に暇なんで、あ、じゃあちょっと料理でもするかと。
はい、
まあ、でも料理難しい、なんかこうハードルがあるじゃないですか、やっぱ普段してないから、はい、でも味噌汁って何でも言い方乱暴だけど何でもぶち込めるんだと、
はい、
何でもぶち込んでいい、あとは味噌を溶けばいい、だしすらいらないんだというのが土井流なんですよね。
はい、
それがまずハードルぐっと下げてくれて、そっかぶち込めばいいのかと思って、とりあえずまあキノコとかネギとか、
はい、
あのジャガイモとかそれっぽいもの入れて煮て、で味噌溶いてみたらめちゃくちゃ美味しかったんですよね、
はい、
あこれでいいんだと思って、すっごく料理のハードルが下がった、まずそれが一つ でやっぱりなんていうんですかね、あの今までも僕結構料理は自炊とかしてきたつもりだったんですけど、明らかに今回料理にハマった理由としては、なんか食べてくれる人がいるっていうのがめちゃくちゃ大きかったなと思って、
はい、
うん、料理をこう自分以外の人が食べるってなった時に、あのすごい清潔に気を使うんですよね、
はい、
自分一人の時はあの、まあ、多少腹痛くなっても自分の腹だからいいかって思ってたんですけど、の他、ね、自分の大切な人が腹を痛くしたらやばいと思って、やっぱり周りこう綺麗に洗ったりとかするし、
はい、
生物を扱う時はすごいこう冷蔵庫から取り出してすぐに処理したりとか気を使うんですよね、
はい、
なんか鶏肉とかもさ、こうカンピロバクターを撒き散らしてないかとかめちゃくちゃ気になったりとかして、でそうやっていろいろ気を使いながらこう料理を作ってる時に、おお、利他してるかもってちょっと思ったんですよね。
なるほど、
うん、なんかこれはなんかあの喜ばれたいっていうよりは、
はい、
こう相手をこう怪我させちゃいけないみたいな配慮っていうのは、
はい、
なんかそこに割とこう利他っていうものを少し感じたっていう感じがしますかね。
うん、
だからなんかそういう、こういろんなところを通してこう実践する中で人のこと考えながらやってるんですよね、
はい、
こう考えながら人のこと考えながら動いてるっていうのが多分今自分にはちょっと足りなかったのかなっていうのを料理しながらすごく思ったんですよね。
ああ、
うん、
なるほど。やっぱそのパートナーさんのことをこうおもんばかりながら自然と行動が変わっていくというか、はい、そこにこう利他性みたいなものが立ち現れてくるっていうその感覚というか、
はい、
実感値みたいなものがこう見事に料理の中で出てきたわけってことですよね。
そうですね。だからなんかこう、うん、あ、利他を実践しているかもしれないっていう感覚になりました、はい。
うん、
あんまりこうそうね、利他を実践してるってどやると、どやり始めるとまた利他じゃなくなっていくみたいなことを、
はい、
しっかりこう中島さんもおっしゃっていて、そこはちょっとこう自戒をしつつ喋っているつもりではいるんですけどね、
はい、やっぱ食材との向き合い方みたいなのも変わってきますか？結構本の中って、
はい、
あのその食材との付き合い方みたいな話も多かったじゃないですか。
なるほど。
料理の調理の仕方もそうですけど、
はい、
なんかあんまりこう手をかけすぎないとか、
はい、
そういった話も多かったと思うんですけど、実際にやってみてどうですか、そのあたりは。
そうですね、あの食材との向き合い方っていうのが一番感じれるのは、あの、ね、魚超おすすめですね。
うん、
あの生魚を買ってきて調理するっていうのって、うん、多分これやってみて思ったんですけど、めちゃくちゃめんどくさいんですよ、
はい、
もうこれなんかあの現代人にこれ無理じゃないって思うぐらいすんごいめんどくさくて、近くの魚屋さんで、あのアジが、ちっちゃいアジが10匹100円で売られてたんですよ、
はい、
超安いじゃんと思って、こうアジフライたっぷり食べれるじゃんと思って、あの、まあ、買ったんですよね、
はい、
アジフライ10匹ちっちゃいやつで、これがね、あのなんでちっちゃいと安いかがすごい分かりました、
うん、
魚ってちっちゃかろうが大きくかろうが、なんていうんですかね、下処理としてやらなきゃいけないことって同じなんですよ、
はい、
なんか鱗取って首落として3枚に下ろして、で小骨をね針で抜くっていうのは、あの大きかろうがちっちゃかろうが同じだから、ちっちゃいとめちゃくちゃ時間かかるんですよ、
はい、
でなんかそれをなんかそういうそのなんていうんですかね、こう手間暇かかってんだなっていうのがこう身に染みて感じられたっていうことで、
はい、
まず多分次こう外でアジフライ食べた時にものすごい感謝するだろうなっていう今気がするんですよね。
うん、
あとね、料理してて失敗するんですよ、やっぱあの全然やったことないんで下手くそなんですよ僕。でなんかこう身をぐちゃぐちゃにしちゃうんですよね、骨取れなくて、
はい、
で骨の方にいっぱい身がついてってもったいないって思ったりとかすると、なんかね、こう失敗すると自己肯定感が下がるというよりはごめんっていう気持ちになるんですよね。
ごめん、
なんかアジをごめんよって思うんですよ、なんか、なんか食べ物だから粗末にしちゃったっていう、
はい、なるほど、
こう罪悪感があって、この感覚ってなんか仕事を失敗した時の感覚とちょっと違うなと思ったんですよ。なんていうんですかね、こう仕事を失敗して、ああまたやっちゃった、ああまた上司に怒られるっていう、
はい、
こう反省の仕方と、こう今食材に向き合って食材をこう無駄にしてしまったっていうこの罪悪感ってちょっとなんか根本的に違うなっていう感じがして、
はい、
なんかわかりますかね、なんかすごくこう なんか神聖なものに対して、はい、これ未熟な自分に申し訳なさを感じるというか、
はい、
なんか神聖な申し訳なさっていう感じがしたんですよ
なるほど。
だあでもこの申し訳なさってとてもいいものな気がするって思ったんですよね、
はい、
なんか食材を無駄にしないために、うん、こうちゃんと技術身につけたいなっていうふうに思ったんですよ。綺麗に3枚におろせるようになりたいって思ったんですけど、なんか本来この感覚で自分自身を顧みて、
はい、
こう技術を磨いていくべきなんじゃないのかなってちょっと思ったんですよ。なんか食材の向き合い方っていうところを通して、なんか仕事もこの感覚でやりたいなっていう感じがしたんですよね、
はい、
なんかこう自分のスキルがまだ足りないとか、
はい、
なんかいうことよりも、なんかちゃんとこう仕事の奥にいるそれを受け取ってくれる人とか、なんかそういうものに対する申し訳なさみたいなのをしっかり感じていきたいなみたいな、すごい抽象的なんですけど、そんな感じかな食材の向き合い方って。
いやでもなんかその分かる感じはしますよね、神聖な申し訳なさみたいなところは。なんだろう、その通り一辺倒な仕事の中におけるなんか人の目が気になるとか、あなんか昇格できなくなっちゃうとか、なんかこれやったことによって起こる弊害みたいなものを想像した上でのその罪悪感みたいなものではなくて、もっとなんか違うところですよね、レイヤーが異なるというか、そうなんですよね、見られてるものが異なるというか、
うん
うん、でそこに立ち返って、自分の行動を判断できるようになった時にはもっとより良い行動変容が起こるっていうふうに思えるのはなんかすごくよくわかるし、
うん、
多分なんか西洋風に言えばその神概念みたいなものの違いみたいなところがあると思うんですよね、
は
い、
うんうん、そうですね。なんかそう、あんま神とか言っちゃうとね、またちょっと難しい話というか宗教っぽい話になってしまうんだが、でもなんか日本人ってあると思うんですよ。なんかそのよくこうもったいないっていう言葉がよく使われるじゃないですか、
はい、
あれ結構料理してて日本人の精神性すごいよく表してるなっていう感じがしたんですけど、
はい、
あのこうもったいないって不思議ですよね。なんかなんて言ったらいいんだろう な何に対してもったいないのかみたいな、
はい、別
にこう明確な宗教観がなくてもなんか食材を無駄にしちゃいけないっていう感じあるじゃないですか。
ありますね、
うん、なんかやっぱ料理してるとやっぱそこと対峙するんですよね。なんか、はい、なんかこの対峙ってなんかそのこう、あ今までやってこなかったなっていう感じがして、
うん、
なんかそれを感じれるんで、こう料理ってすごいいいなって思いますね、
うんうん、やっぱりこの本の中でもその中島武史さんとか、あと国分光一郎さん哲学者の方の、はい、質問とかも出てきたりとかして、やっぱりその彼らがこう今家庭料理っていうところに興味を持ってるっていうのは割と僕真理だなっていうふうに思って、それはなんていうのかな、日本人のその宗教観みたいなところって分かりやすくその宗教施設に行って養うものではなくて、もっと家庭の中で、しかもその食卓とか何かそういう場で学ぶことが多いじゃないですか。だから僕らはなんか米粒一つ残すことに対しての罪悪感もすごく大きいし、ましてやおにぎりを踏めないみたいな話みたいなところで、だからやっぱりなんかそこに立ち返った時に自分の身が引き締まるというか背筋が伸びる感覚みたいなものを味わうっていうのは、多分料理の周辺に僕らすごく置いてるような気がするんですよね。
そうですね、うん、なんかすごくねいろんなものあるなっていうことを、
はい、
あのこの本を読んで、うん、実際に料理してみてこう感じましたね、はい、
そうですよね。なんか原体験が詰まってるっていうか、うん、
原体験が詰まってるいいですね。そうそうそう
ですよね、
う
ん、なんか小学校とかでも基本怒られたのって給食の時間じゃないですか一番なんかああいうのとかも多分僕らの中にあるその道徳性というか、
うん、
なんか規範意識みたいなものをものすごく司ってるんだと思うんですよね。
なるほどね。
だからそれが行き過ぎると、うん、なんか料理には手間をかけるべきでとか、
うん、
なんかよりこう手の込んでるものがいいものでみたいな、
はい、
誤った解釈にも向かうし、
なるほど。
でもそこが溶けていくとより一層こう自分が見えてくるっていうか、
うん
うん、そういう部分があるんじゃないかな。
あー面白い。
はい、僕はこの本すごくいい本だなっていうふうに思ってて、もう聞いててあのずっともううなずきっぱなしだったんですけど、
はい、
一方でその納得感の強さみたいなものに対してのなんか本当にそれでいいんだっけみたいなことも同時に立ち上がってきて、というのもなんかこう冒頭の前書き部分で中島武史さんとかも書かれてたんですけど、なんかこう土井善晴さんのこの癒しとか救いみたいなものに今救われてる人がめちゃくちゃ多いっていう話を書かれてあったじゃないですか、うん、で実際あの一汁一菜の本とかもバカ売れしてると思うんですけど、はい、なんかあの癒しってすごくこう力が強いなっていうふうに思ってて、で多分似たような話でいくと椎茸先生の占いとかも近いものがあるなと思ってて、うん、
なるほど。
だからなんか料理の文脈を超えてもう本当に救いみたいな言説になっているなと思ってて、
は
い、だからそれだけなんか 背負ってるものが大きい人たちが現代に多くて、だからこういう癒し的な救い的な話が出てきた時に刺さる人も多いんだけど、その分なんか全部受け入れちゃうなって思って伝わりますこの感じ、
なんとなく、
うん、だからなんかもう土井先生が言ってることが絶対みたいな、椎茸、
うん、
先生が言ってること絶対みたいな、うん、なんかそこにこう執着していっちゃう危うさみたいなものも時々あるなと思ってて、なんかこの辺りの話ってすごく切れ味がいい、本当になんか研ぎ澄まされた包丁みたいな感じだから、なんか受け取り方も注意が必要だなっていうふうに思いながら聞いてたんですけど、うん、はい、なんかそんなことは感じられましたかっていうのを聞いてみたかったです。
あ、関連するか分かんないんですけど、あの一汁一菜っていう言葉がすごく分かりやすいじゃないですか、
はい、
だから結構この言葉がだけでイメージするとすごくこう簡単な味噌汁でいいんだよ、こう料理ってすごくざっくりしたものでいいんだよっていうメッセージに受け取られると思うんですけど、
はい、
てか僕もそうだと思ってたし、
はい、
そう思ったことによってこう料理をするっていうきっかけを得られたんで、僕はものすごく感謝してるんですけど、この本読んでみて思ったのが、一汁一菜の時もあっていいよねっていう提案なんですよね、
はい、
だからあの実は土井善晴さんはあの本当は子供にはちゃんと手作りのご飯を食べさせてあげた方がいいよって言ってるんですよ、
はい、
でたまには一汁一菜でもいいんだよっていうニュアンスなんですよ実は、
はい、
でもそこを言い始めるとまたしんどくなっちゃうから、そこは強めに多分受け入れられてはいないんだろうなっていう感じがして、
うん、
実はだからあの料理は簡単でいいよっていうか手間をかけなくていいんだよっては言ってないんですよね実は、
はい、
うん、まあ、大人はまあいいと思いますけど、でも子供にはやっぱりしっかりちゃんとしたものを食べさせてあげた方がいいと思うけどねっていう、割と昔ながらのことをおっしゃってたりとかして、
はい、
うん、でもなんかそこがあんまりこうインターネットとか見てるとそこはまあピックアップされないなっていう感じはこの本読んで思いましたね。
そうですよね、うん、確かに。だからやっぱりなんかこう今の社会規範に対してのそのアンチテーゼというか、
はい、
これでいいんだよみたいなところばっかりがこうフィーチャーされて、
うん、
なんかそこが切り取られて、でより一層なんかその意見がこう増幅されていくみたいな感覚ってあると思うんですけど、だから別に僕はなんか本の中の主張が間違ってるとか違うみたいなことを言いたいわけじゃなくて、なんかその受け取り方っていうか読み解き方の方が結構重要なんだろうなと思ってて、だから話してる側としては、この本を作ってる方々としてはその読み手から考える機会を奪いたいなんて1ミリも思ってないと思うんですけど、なんか読み手によってはもうここに書かれてることが全てなんだから、今のいわゆる昔ながら の, その料理に対する圧力とか家庭料理の思い込みみたいなものとか、最近だとこうお袋の味みたいなものが炎上したりもするじゃないですか。
よくああしてましたね、
うん、なんかああいうものとかがこう間違ってるのはなぜなら土井先生がこうおっしゃってるからみたいなな
るほど、
そういう持ち切られ方されてるのもなんとなくこう違和感があるなみたいな、だからなんかそういう構造を生み出しやすいなっていうふうには思うんです。それは多分抑圧されてる人が多いからだと思うんですよね、
はい、
いろんな状況下において、とはいえそんな全部できるわけじゃないっていう、そういう時にこういう救いの言葉があるとそこにすがりたくなるじゃないですか、
はい、
すがりたくなるからより一層そういうふうに世の中を眺めるようになって、結果的になんかバチバチになるっていうか、
そうなんかあのやっぱりあんまり僕最近、僕のこれは反省でもあるんですけど、一単位であの思想を信じるってちょっと危ないなって思っていて、
はい、
危ないっていうのはちょっと言い過ぎなんですけど、なんていうんですかね、こう土井善晴さんというものをなんていうんですかね、こう糧にして生きるみたいなのとか、
はい、
あのまあ、僕は割としがちだったんですよ。なんかあこの人の言ってることすごいなっていう人がいると、割とその人の本をガーッと読んで、
はい、
その人の本をこう解釈しようとして、でちょっとなんかこう矛盾点があるとそこをこうあれこれ考えながら、あのその矛盾をなんとか自分の中で腑に落とそうとしていくんですよね、
はい、
でもそれってやっぱ違う人間なんで絶対に腑に落ちない部分ってあるんですよね、
はい、
ある人が語っていることを全面的に受け入れようってすると絶対齟齬が起きるから、
はい、
なんかねあのパーツパーツで、あこういう考え方は素晴らしいなみたいな感じで取り入れていくっていうスタンスがいいんじゃないかって思ってんですよ、うん、
はい、
だからやっぱりあの土井善晴さんがこう言ってたんだみたいなところもなんかその土井善晴さんなんか神格化しちゃうんですよねすぐ。
そうですね、うん、
こう人を神格化しに行かないっていうのは、はい、すごく大事な気がしてて、だからなんか これぐらいの本ちょうどいいなって思うんですよ。なんか対談本で土井さんの考え方がちょっとこう 垣間見えるぐらいの感じがいいなっていう気がしてます最初は、はい、
本当になんかこう神格化してその人の言ってることを全て良しとしてしまうっていう捉え方をしたくなるじゃないですか、うん、辛い時ほどより一層
そうなんですよね、うん、はい。
でもやっぱりそこには落とし穴があって、でなんかそういうものじゃないよって言ってる人ほどそういう神格化をされやすいっていう事例もあるじゃないですか。
そうかもしれないですね、
うんうん、だからこの本の中にも親鸞の話とかも出てきましたけど、はい、やっぱり親鸞ってそういうことを言ってるんじゃないよって言えば言うほどその浄土真宗みたいなものがどんどんどんどん宗教化していくっていう、うん、なんかそういう感じが僕はすごくあるなと思うから、やっぱりこう受け手としてのマナーというか、うん、でもこの料理とリタが絡んでるっていうのはまさにそこにあると思ってて、うん、なんかリタっていうのもそういうものじゃないですか。リタを強く言えば言うほどそのリタ性の罠にはまっていくっていうか、利己になっていくっていう、うん、その表裏一体な部分というか、一寸先は闇じゃないけど落とし穴みたいなところがあって、うん、なんかそれは料理にも多分似てるところがあるんだと思うんですよね、うん、最初の始まりはやっぱりパートナーとか自分の子供とかに本当に美味しいご飯を食べてほしいっていうところだったはずなのに、うん、いつの間にかそれが義務とか何かそういう役割分担の押し付け合いになってって、うん、なんかすごくこうギスギスしたっていうか、はい、呪いに変わっていくみたいな話があると思うんで、うん、やっぱりこの2つをセットで語って、抽象的な話という利他だけとどまらずに、その実生活の中にある毎日しなきゃいけない料理とか食事っていう文脈に落とし込んで考えていくってことはすごく大事なことだなっていうふうに思ったんですよね、
うん、そうなんですよね。だすごくあの料理と利他って本当いい組み合わせだと思いました。なんか料理って割とやろうと思えばやれるというか、しかもやっぱりあの五感全部使うんですよね料理って、はい、なんかやってみてつくづく思ったんですけど、あの触ってなんかすっごい魚ヌメヌメして気持ち悪いとか、あの匂いとかで、はい、あの腐ってないかどうかとか、なんかそこもちろん味覚も使うじゃないですか、
はい、
でこう油の上がってる音で、あの今揚げすぎなのかちょうどいいのかみたいなところをこう探ったりとか、
はい、
もちろんこう目でね衣の色とかがどれぐらいかっていうのも見たりとかするし、なんかでそれをどれか一個パーツで見ちゃダメで、
はい、
こうなんかやっぱレシピって最近はこうなんていうかレシピ至上主義社会だみたいなことが
書かれてましたね、
書いてあったと思うんですけど、だからそれをじゃあ全部統合した結果なんか綺麗っていう言葉に行き着くんですよね、
はい、
この本では、
はい、
綺麗な時にあげたらいいんですよっていうことをおっしゃっててなんかああそうなるほどなって思ったっていうか、その綺麗な時が一番うまいんだと料理は、うん、なんか一番わかりやすいんですけど、でも結局そのあらゆる感覚を総動員した結果綺麗なところで仕上げるっていう、そのなんていうんですかね、その綺麗っていう言葉の中にはその利他性とか誰かに喜んでほしいとか、うん、なんていうんですかね、こう自分自身の生き様とかも全部含まれてると思うんですよ、
はい、
だからなんかそれを言葉でなんとかしようとしすぎなんだと思うんですよね、
はい、
なんか言葉で何とかしようとしすぎるとマジでそれってレシピだから、あのレシピ通りに生きようとしてるしてることと反発するんですよね、やっぱ土井さんの言ってることって、はい、だからなんかそのやっぱレシピ見たくなるんですけど、できるだけ僕もレシピを見ないでこう味見をしながら綺麗だなと思うところで仕上げるようにはしてるんですけど、こうものすごくムズムズするんですよね、
うん、
でもなんかそのムズムズが今こうみんなに大事なんじゃないかなっていう感じがしますね。だからあこの生き様はなんかこう土井さん矛盾してること言ってるじゃんってなっちゃうんですよ結局どっかで、
うん、
なんかその矛盾のムズムズをこう抱えたまま生きるみたいな感覚がなんか料理してると分かるような気がする、
うん、
と思いました。
いやめちゃくちゃいい話ですね。いや本当素晴らしいなと思って、やっぱり料理って本当に自分の五感に一つ一つ聞いていく行為じゃないですか、はい、だからその基準が外側にあるんじゃなくて内側にあるその物差し自体がっていう、それを見つけ出していこうで、はい、その見つけ出していくものの最終地点は自分が綺麗だと思えるかどうかっていう、その自分の心善美に従えみたいな話だと思うんですよね、はい、それって確かに他になかなかない料理ぐらいじゃないと、そこまで全ての五感をフル活用して日常的に日々鍛錬できるものってないと思うので、そっちの感覚の方が大事なんだよっていうふうに言ってくれてるメッセージっていうのはすごくいいメッセージですよね。それを言ってる人の基準じゃなくて、だからあなたの中に基準があるんだっていうことを必死で言ってくれてるので、なんかそこまでちゃんとたどり着けるかどうかみたいなところ、
そうですね、そうなんですよね。だからやっぱ僕すごくこうなんか自分の頭で考えるっていうのをものすごく考えるんですけど、
はい、
だからこう考えすぎるとね、多分その感覚みたいなところが多分ないがしろになっちゃうのかなっていうのはちょっと思っていて、
はい、
なんかそういうのも含めて多分考えるっていうことなんだと思うんで、
はい、
なんかそういうののこう入り口としてこう自分の使ってない感覚が 何かっていうのを気づくためにも、はい、ちょっとなんか料理してみるのはすっごい個人的にはおすすめですけどね。
本当ですよね、はい、このお二人の本でもう一冊出てて、新刊の方がそれが栄華言論っていう本なんですけど、はい、だからその綺麗っていうものの基準が今度は栄華言っていう、その栄華言なんですよね。
なるほど、
うん、
だからその栄華言なんだ、
はい、
あ、はいはい、
だからそのやっぱ自分にとっての栄華言っていうものは何なのかっていう、なんかこの本の中でできたその会えるっていうこと、料理の中である会えるっていうものは、
はい、その話も好きだわ、
その、はい、混ぜるじゃなくて会えるなんだっていう、はい、で会えるっていうのはなぜ会えるなのかっていえば、それここにハーモニーが生まれるからだって話あったじゃないですか、うん、でそのハーモニーっていうのは多分一人一人異なるんですよね、はい、同じポテトサラダを食べたくても結構混ざってる方が良ければ、うん、意外とまだゴリゴリしてた方がいいみたいな人もいるじゃないですか、はい、なんかその自分にとっての栄華言とは何なのかっていうこと、うん、そのハーモニーは何かみたいなものを探っていくってことが、なんか利他性の中にも立ち現れてくるし、それを日々実践したりとか鍛錬するときに料理ってものはものすごくいい舞台だよねってことなんじゃないですかね。
うん、いや本当そうだと思います。
さて本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また番組公式ツイッターもありますので、感想はハッシュタグオーディオブックカフェをつけてツイートしてください。それではまたのご来店をお待ちしております。